アンニョンカズアセヨ、私はラジオ渡ラジ、こんばんはカズアセです。今回は、まあ、いつもおなじみのスパスパさんと、こちらもおなじみのポッドキャスト鳥頭さんからお二人、リックさんと富蔵さん、皆さんで、何を語ろうかというと、まあ、去年の作品なんですけども、ベイビードライバーですね。じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
こんにちは、こんばんは。
こんにちは、こんばんは。ということでですね、まあ最初はみんなね、このうまく口が回らないと4人いるとね、結構あれお見合いしちゃうんですよね。
お見合いしますね。
助走がいりますね。
そうなんですよ。なんでまあとりあえず、まあ大ネタは次なんですけども、はい、ちょっと口ならしで、ベイビードライバーやろうかなと。はい、で、まあ、まあ、若干1名まだ見てない方がいらっしゃると。
あら、この名作を。
あんだけ見ろって言われたのに。
いいよって、いいよって言ってるのに。
で、ちょっとね、見てみようかな、みたいなこと言ってましたよね、富蔵さん。
いや、劇場でやってる時から、うん、あ、見たいな、見たいなって。爽快な映画だって言われるんで、見たいな見たいなって、
うん、
思いながら、なんかタイミングを逃して、配信が来てるから見てらいいよって言われて、うん、あ、見ようかなって思いつつ後回しになっててまだ見てないっていう、
うん
うん、何か僕に次の休みにどうしても見たくなるポイントを、
ね、
教えてほしいですね。
今ですね、 Amazon プライムでベイビードライバーはですね、レンタル映画 SD 標準画質だと299円で見れますんで、
うん、
富蔵さんに299円払わせる気持ちにできるかどうかっていう皆さん。
そうですね、それも相手がちょっと悪いと思いますね
いやいや、またそんなこと言う別にね、僕はそんなそんなつもりはない。
この流れはね、つい最近の、ね、鳥頭さんでね、
平気でよそでも揉めるこの二人、ね、
いや、僕は割とその辺は素直な、ね、心で、
そうですね、
うん、こう受け入れますので。
そうですね。
じゃああれですよね、富蔵さんは任侠映画、薬剤映画が好きなんですよね。
あ、好きですよ。
ちょっとそういう要素なくはないですよね。
お、そうですね、
ありますか。
うん、
犯罪者の、ね、犯罪者の話ですもんね。
う
ん、
そうですね。
なるほど。
うん、人侠要素ありますかね。
いや、あるんじゃないですか。
うん、
あ、お、この5人目のゲストが今来ましたよ多分3日間ぐらい走り回りますじゃないですか今から
これ。あ、これあれさ、僕ん
と
この犬
です
よ。
どっちですか。
カズハセ家の、
カズハセ家の方です ね、ですね。
スパスマンさんのところは静かですね。
うちは外で飼ってるんで。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
ちなみに僕も鳥頭 の3人目のたまにゲストで現れてくれるお姉様のところのワンちゃんが、可愛、うんうん、いワンちゃんが僕の声に反応して怒るんですよご主人と楽しく喋りやがってみたいな感じで突然怒り出す時があるんですよ。
嫉妬してるんですね。
そうですね、まあ、僕の声が周波数的に高いんでしょうね、その時。
お、
昼ドラの話してる時とかよう吠えられるんです
よ。多分F 分の1揺らぎが出てるん
です。 F 分の1揺らぎ、
うん、ね、前話しましたね、それ。
話しました
ベイビードライバーですよ。
そうですね。
なんかあれですよ、富蔵さんにプレゼンするとしたらどこがいいのか。うん、ね、リクさんはね、あれですもんね、去年のかなりもう、
そうです、もう、
ね、劇場で見て、見た段階からね、
シャッハーが出ます。動かざる1位ですね、去年の動かざる1位。
ね、1位。
そうですよ。塚口さ
ん
さん劇場のウーハーで見て、
うん、
こりゃいいぞ。
爆音。
爆音ですよ、爆音。
おお。
じゃあまずあらすじはどんな感じなんですか。
あ、そこは富蔵さん、
はい、
そうですね、富蔵さんまず全く知らないということですか、それって。
予告編 見たんですけどね。
ええ
ー、うん、
あ、なるほど、なんかこうスピード感のあるやつですねと。
うん、
あ、確かにこれは ってスカッとしそうだなって思ったぐらい、
うん、じゃあウィキのあらすじ言いますか。
おい、はい、
はい、ある日青年が車内で音楽に乗っている間に3人組の男女が銀行に押し入り、その青年の車で逃走する。なんかすごい変な出だしですよこれ。
そうですね、
青年は華麗なドライビングテクニックを見せ、警察が捕まえることに失敗。彼の名はベイビー。仕事中にお気に入りの音楽を聴くことで集中力と反射神経は極限まで研ぎ澄まし、凄腕のゲッタウェイドライバーに変貌するのだ。なんか変だなこの、うん、ゲッタウェイドライバー。
これ、編集してるやつちょっと偏見持ってないかこれ、う
ん、ね、ちょっと半笑いで書いてるかもしれないですけど、ね、でベイビーは幼少時に遭遇した自動車事故の後遺症でひどい耳鳴りに苦しめられており、仕事以外にも音楽を聴くことで耳鳴りから逃れる暮らしをしていた。
お、
でまあとね、まあ大雑把に言うと、まあ両親がとある事故で亡くなっちゃったんですけども、その後遺症で、事故で、頭に傷があって、で耳鳴りが止まんないんですよ。
こう大事なんだよねこの映画にとって、うん、
だから逆にといつも音楽聴いてるんで、劇中にもその聴いてる音楽が流れるんですよ、
うんうんうん、
でこのゲッタウェイする時もゲッタウェイ用の音楽があって、
うん、
それを鳴らしながら凄腕のこう運転技術で警察を振り切るみたいな、
うんうんうん、
でこれで、まあ、よくありがちな、まあ、この一番このボス、この犯罪組織のボスがいるんですけども、それが、ね、最近セクハラで大変なことになってるあの人。あ、
そうですね、大統領から失脚しそうになってる人ですね。
うんケビン・スペーシーですね。
そうですね、
ケビン・スペーシーからこう借金があるんですよ主人公は。
おう、
で、まあ、これをこの仕事が終わったら解放してやるよみたいな感じで言われてて、でそうこうしてるうちにちょっとこうね、母親が昔働いていたあの安レストランのデボラっていう可愛い子とに一目惚れして仲良くなっていくんですけども、果たして足を洗えるのかみたいな感じの話ですね。
そうです
ね、あ、じゃあ運び屋というか、
そうそう、
逃がし屋ですね、
逃がし屋っすわ、
うんうん、
逃がす時にいつも、iPhone じゃねえや、 iPod が出てくるんですよ、
うん、
で iPhone が出てきて、曲をね、カチカチと選ぶシーンがまずかっこいいんですよ、
うん、
あれ iPhone じゃダメだと思ってるんですよ、
うん、
親指でクッとこう手を回転、指を回転させるところがものすごくまずかっこいいんですよ。それがまるで車輪が回転し始めるかのごとくなんですよ、
うん
うん、
そこがね、
iPod、
iPod、 いろんな iPod が出てきます、
う
ん、
iPod、 あ、じゃあ別に iPod 今もう作ってないもんね、
やめましたね、
やめましたね、
うん、ああいう回転するやつがあれだからちょっと古い時代の話なんですかね、それともあれをわざと使ったのかな、
あれはね、
お母さんにもらった
のが、お母さんが最初もらったやつが1代目あるんですよね、うん、で、うん、お母さんが死んだ後に車上荒らしになるんですよベイビーは。
あ、
車上荒らしを趣味のようにやるんですよベイビーは。ストレスを解消させるためにで、
うん、
その車上荒らしをしている中でその車の中にある iPod を全部僕この車両を荒らしましたよっていう証拠で一つ持って帰りよるんですよ、
うん、
それを富蔵さんが家で携帯電話を並べてるように並べてあるんですよ、
うん、
うん、ほんで今日はこの iPod 持っていこうとかっていうのを選んで、
うん、
そこに入ってる曲を聞いてるんですよいつも彼は、耳鳴りを消すために。
じゃあ別にその自分のコレクションというか買ってきたやつに好きな曲入れてるわけじゃなくて、
なくて、もともと入ってるやつ、たまたま入ってるやつ、
車上荒らして出てもらったというか、
そう、
取ってきた iPod の曲を、
だからいろんな iPod が出てくるんですよ、うんうん、いろいろとデコられてる iPod も出てくるし、
うん、別にその主人公は曲にはそんなにこだわりはないってことなんですか。
うーん、
とりあえずことによって耳鳴りを消せるっていう、
一応選んでる、でもその時に聞く音楽っていうのは、うん、今からこれであの走り出す時にこの曲でないとダメっていう、う
ん、こだわりが強い時もありますよね、う
ん、執着が何か何らかの執着はすごくある子なので、
うん、そうそう、
じゃあ別にシャッフルしてるわけじゃないってことなんですね、
うん、シャッフルではない、
うん、なんか銀行強盗するときに、うん、出だしでこうとこうまごまごしてたらちょっともう一回頭から曲かけるからちょっと待ってみたいな、よし行けみたいな、
うん、で途中車から降りて逃げ回らなあかんところがあるんですよ。ほんで iPod も全部なくなるんですよ。そのもう何も抜き身の状態になってしまって、うん、で逃げ回ってとりあえずその場から逃げないとダメなんで、ある方法で車を盗むんですよ、うん、ある方法で盗んだ車に iPod がないんですよ、うん、その時必死にラジオのチューニングを合わせるシーンとかハラハラしますよそうだ、どっか曲かかってるとこ、どっか曲かかってるとこってするとことかあるんで、とにかくそのテンポとリズムっていうのをものすごく必死で追い求めているところはベイビーあると思いますね、
うん
うん、でないと耳鳴りが聞こえてダメなんですよ、うんうん、彼は。
あ、うん、耳鳴りを消せるチューニングがあるわけだ。
消すんですよ、音楽は。
あ、そうなのかもしれないですね、なんかね、周波数でちょうど耳鳴りにいい、ね、うん、曲があるのかもしれないですね。
若干
それがマッチすればもう天才的なドライビングテクニックを発揮する、
うん、だからうまいですよね、まあ、ハンターハンターでも、ね、強い能力には制約が必要みたいな、
そう、ね、
これをやるには何かできなくなるみたいなのがあるとやっぱ説得力あるじゃないですか。で、あとはですね、ヒロインがめっちゃ可愛いなと思って。
めっちゃ可愛かったですね。
あ、その、
可愛い。
レストランの、
うん、そうですね。レストランのウェイトレスの女の子が超可愛いんですよ。
群抜でしたよね。
良かったですね。
うん。
バデーも良かったし、
うん、
この子は、ね、
このキングスマンのね、北欧の、
この子ね、
うん、北欧のね、なんですか、お姫様がちょっと段違いだったなと。
おばちゃんくさいお姫様
だいぶ劣化してましたよな、
ね、劣化してましたね
お
この子がね、すごく魅力的なんですよ、
うん、すごい可愛かった、
う
ん、
へ
え。いわゆるこの風当てさんが送ってきてくれた写真はもう女優さんとして多分写真撮られてる写真なんだけど、うん、レストランのウェイトレスの格好してるところって素朴な格好にこの子がスポンと入り込んでるんで、
うん、
非常にいいんですよね、うん、ちょっとムチムチしてるところがいいですね
あ、そうです
ちょっとムチムチしてるんですよ、
うん、でもね、一目惚れするの分かりますよね、格好やったらね、うん、
うん、
またいいんですよね、テープレコーダーにこうテープレコーダーというかボイスレコーダーに歌を入れるところとかすごく、
うんうん、
キュンときます ね、 あれ、
うん
うん、思いますよ。いつもボイスレコーダー持ち歩いてる笠瀬さんとしては、
うん、
なんかもうね、高校生の時にやってまして、ああいうこと友達とマッスルブラザーズっていうグループ組んで、おお、テクノグループ組んでたんですよ、あんなことやってましたよ。
要はこの子の声を収録して、それをサンプリングして即興で音楽作ったりするんよね、うんうん、でこれがその銀行強盗今からするでっていう作戦会議の音まで入れてそれをサンプリングし合うっていう、非常にサンプリングの正しい方法かなと僕は思ってるところもあるんですけど、サンプリングでこういうものよって、うん、この曲が非常に、この曲もまたかっこいい、まあ、あと、うん、カーチェイスなのにミュージカルっていう、う
ん、だからこの映画自体がその音楽に合わせてデザインされてるっていうのが一つの魅力やとは思うんですけどね、
だから銃撃戦も全部音楽のクラップ音がぴったり合ってくるとか、ね、あそこは結構爆笑シーンなんですけど、うん、
銃声がリズムになってましたもんね。
よかったです、
ね、なんかシリアスなシーンなんだけど、ちょっとコメディーなんですよね。
そうなんですよ。
ちなみに音楽には何か、傾向はあるんですか？出てくるあのその音楽は、
出てくる曲はですね、ちょっと古めなのかな。
そうですね、あ
のジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンっていうのが1曲目なんですけど、一番最初逃げるシーン、これも多分俺が大学生ぐらいの時に流行ってたんで、まあ2000年前後ぐらい、うん、で他もビーチボーイズだったり、ダムド、コモドアーズ、ディレックス、ベック、あとブラーとか。
ブラー懐かしいよね、
あれどっかで聞いたことある曲だなと思ったらブラーでしたね、あの歌ないやつ、
歌ないやつ、ね、
であと一番僕が好きなのはフォーカスのフォーカスフォーカスっていう曲で、ハイララハイララハイララっていう曲があるんですけど、なんかもう知ってたんですけど、これが一番長かったし、あとクイーンのブライトンロックっていうやつとか、
とこでかかるんよねクイーンの、あのシーン僕結構好きで、後にああいう風に繋がっていくとはちょっと思ってなかったんで、うわーと思って、
ちゃんと伏線があってのこの曲が流れて
ましたね、だったんだなってすごく思いました僕は、
結構伏線がねすごくいろんなところに張り巡らされてて、で冒頭里親の耳の聞こえないおじいさんと何気なく見てるテレビのシーンがもう後々の伏線になってたりするんですよね。
そうでした。
そうっすよ。
あのモンスターズインク、
モンスターズインクもファイトクラブも全部ある
ファイトクラブ
です
よ。
あ、そうなんですね。
なってる。非常に特にあのモンスターズインクのとこはあのケビン・スペイシーがもうアニメのセリフが聞き飽きたっていうのと。
だからあの2人の関係性と後でリンクしてくるっていう、
そうそう、チームでやるもんだろうっていうセリフをモンスターズインクを丸々パクってたっていう、
ああそうなんですね、
そう、ちなみにまあでも結局のところケビン・スペイシーはああいう行動に出るんだよねっていう、
なんかちょっと意外でしたね最後は。
もうなんていうんですか、あれはでもあのエドガー・ライトがあれじゃないですか、あのケビン・スペイシーはああいう風に扱いたかったんじゃないですか。人ってあんな風に縦回転するんだなって僕思いながら言ってました。
そう、ね、あのシリアルママを彷彿させる、もう一回戻ってきてもう一回やるママ
もう一回戻ってきて後ろ向きにねゴットンゴットンしてました。
ちなみにあの富蔵さんはエドガー・ライトの他の映画とかは何か見たことはありますか？
なんか見ましたかね。
まずエドガー・ライト知ってますか？
いや知らん。
エドガー・ライトで一番まあまあ有名なのはあのショーン・オブ・ザ・デッドとか、あとホット・ファズとかなんですけど、
ちょっと待ってくださいね、ね、
ワールズ・エンドとか、
宇宙人ポールですね。
あ、アントマン見た。
アントマンの監督を降りたみたいな感じのことを書いてありますよね。あ、タンタンの冒険の脚本書いてますよ。
あ、見た見た。タンタン見た。タンタン見ましたよ。脚本か。
だからすごいね、どっちかって言ったらオタク監督っていうイメージが。
そうなんですね。オタクですね。
あるんですけど。
ね、ショーン・オブ・ザ・デッド見ましたね。
あ、見た。
見ましたよ。
もうあれがまさにエドガー・ライトって
ライトって感じですね。
なるほど、ちょっとふざけた感じの人なんですね。あ、でもこれが最初のやつなんですね。一作目か。
ね、この間風間さんもちょっとおっしゃってましたけど、そのオタクっぽさがないように見えるんですけど、やっぱその音楽に関してのこれはオタクっぽいところはやっぱあったんかなとは思うんですけどね。
全体的に僕すごくアニメチックって思ってるから、車の描写はすごくアニメチックに作ったよねって思ってるんで、すごくメーターの見せ方とかああいうのはのかっこよさっていうのは、
かっこよさっていうのがね、確かに
カメラワークが非常にアニメしてるところがあって、きちんと絵コンテを切ってやってるのをその通りに多分当てはめていったんだろうなって。
ああ、なるほど。
その点でのなんかなんていうのかな、その辺でのもう奇跡に近いよねって思ってるから、あの音楽との画面の相方が、
僕がこの映画見て一番 あのグッときたところというか、
はい、
一番良かったなと思うのはあのベイビー、主人公のベイビーなんですけど、その名前の通り最初はすごいね子供っぽい顔つきなんですよ、
うんうんうんうん、
それがやがてこうあの、うん、ヒロインの女の子を守るっていうのでだんだん男の顔になっていくんですよね、それが見て取れて、
そうですね、半間裕次郎だったら色を知る年か寝床に現れて
、うん、だから完全にね顔つきが変わる瞬間があるんですよ、
うん
うん
うん、
それがね見て取れたんですごくそこが良かったですね。で
もともとこの交通事故のきっかけっていうのが父親に大きくきっかけがある中、うん、彼をそういうスパスパさんが今おっしゃった通り男にしていくきっかけを与えてる男たちっていうのは、うん、彼にとっていろんな意味で父親なんだろうなって僕思ってて、うんうん
うん、なるほど、うん、
その中で特に彼にある意味彼をその拒絶せず受け入れようとした人物がああなっていくっていう展開は非常に僕興奮しましたね、
うん、
おおって、
うん、
なるほど、
うん、ほんでそれでいて、まあ、ある意味ゾンビ映画じゃないですかこれ
すごかったですね、
すごかったですよ、どこまで、うん、どこまでって思いながら、
うん、だから最初はねあのジェイミー・フォックスが一番やばいキャラなんかなと思ったらイチャこいてた方のあのあんちゃんの方がやばかった
っていう、あんちゃんの方がやばかったっていうでもあのメキシコ女がまたねええ感じにエロいんすよ、
エロいですね、
エロいっすね、
よかったですね、
よかったでしょ
う、うん
ね、
女性のね選び方が
よく分かってらっしゃると、
うんうん、分かってない監督は多々いる中
多々いる中ね、うん、こうあ分かってるなみたいな感じで、
うん
はい
でこのヒロインの子はリクさんがね、最低映画に選んでた高慢と偏見とゾンビに出てるようですよ、
出てるんですよ
あそうなんや、
だから、あのなんていうんですか、あの騙されましたよねあの映画は
ルックはいいんですか、じゃあ
そうですよ、
そうですね、今んとこ富蔵さんはどうでしょう、見たさ度合い的に、
見たい見たいよ見たい、
うん
うん、
見たい、やっぱ音楽とシンクロできる映画って好きなんですよね、
うん
うん、なんでしょうね、アーティストミュージシャンの自伝的な映画とかでもそうですけど、うんまあ、あんなんでもその音楽は流れますが、
うん
まあ、これは好き嫌いあるんでしょうけども、スーサイドスクワットだってそうだったじゃないですか、
うん、
音楽がそうですね、うん、
非常に重要な脇役で
もうすずくと一緒にしないでください、
嫌なんや
すずくよりは緻密に計算されてますよ
いやここはねあのスーサルスクワット好きなんですけど、ね、
好きですよ、好きですけど、まず土俵に上げないでください
あそうですか
だいぶ好きさ度合いが伝わりましたね今のね
なるほど
、
うん
うん、スースクで楽しめるんならねもっと楽しめそうな気がします
いただきたいですね、
うん、いやああいうデタラメさがね好きなんですよね、
うん、
ああいうのっていい加減な作り、
この人デタラメさ結構あれやな、
雑な映画やなっていう
あとは僕的にはまああんまオチは言わないようにしたいんですけど、まあ、うんうん、終わり方が良かったなっていう、
良かったね、良かった、
ちょっと泣けましたね最後は、
泣けるよね、
うん、
今
なんかイメージ
ワンコも同意してくれたね、
うん、ワンって言いましたね、
言いましたね、
よくあるありがちなこうこれが終わったら2人でどっかに、うんうん走りに行こうぜとか言うともうフラグじゃないですか、大体
死亡フラグですよね、
そこをうまく使ってるんですけど、うん、そのイメージがなぜか50年代ぐらいのアメリカなんですけど、あれ何なんですかね、あれは母親のイメージをかぶせてるんですかね、それにしたってもっと昔の話のような気がするんですけど、
あそこでかかる曲ってサイモンとガーファンクルのベイビードライバーなのかな、
うんうん、
あかな、
うん、 最後の最後の方やったかな、うん、
母親は女優だったんでしたっけ、歌手だったん
で、歌手ですね、歌手ですね、うん、歌手。あと、僕この映画で好きなところは、ケビン・スペイシーがミニカーを綺麗に並べてるところ
あれ何なんですかね、老いのためですか、
いや、自分でこう、きちんとしてるじゃない、あそこ、
うん、
ああいう性格なんだよあいつ、
ああ、そっか、うん、
絶対、
うん、
だから本職を言って本番何やってる人なんやろこの人っていう、
からん、ね、
うん、インテリマフィアですよ、
得体は知れないですよね、うん、本当にね、うん、
老いは老いもいるし、
老いもいるし、
あの老いっ子すごいかった、
老いっ子面白かったね、老いっ子面白かったこの映画で一番大人は彼かなっていうふうに思ったね、うんうんうん、僕は、
うん、そうそう、銃出したらすぐ落ちるよみたいな
すごい言うことが理知的なんですよ、その通りだねみたいな感じで、うんうん、で、それでいて、プレイステーションビータは離さないんですよ、
うん
うん、
でもね、監視カメラのチェックはちゃんとしてるっていう、
チェックはちゃんとしてるっていう、切れ者なっていう、
うん
うん、いやー、まあ、
うん、
そうだな、あとは
お父さんお母さんのその過去の回想にでも、もうなんかフラッシュバックぐらいで、
うん、
くどくどやらなかったのが逆に
良かったですね、
うん、そうですね、確かに、
うん、
あれで十分過去に何があったのか、まあ、こちらも想像できるし、
うん、
うん、よかったですね、
うん、
そうよ、まあ、あとすごく僕この映画のケビン・スペイシーはユージュアルサスペクトのケビン・スペイシーと被らせてみたところがあって、
うん
うん、なんかすごくカイザー・ソゼを思い出すなと、
うん、
いやーだから、カイザー・ソゼが実はこういうことをやってるんだろうな、きっと今だと思いながら見てましたよ、僕は。だから。
なんかあんなに太ってたっけと思ったんですけど、
あもう、
最近あんま見てなかったんで。
やっぱ大統領をやるにつれて、年を食わないかんかったから、ぽってりしたかもしれないね。
ああ、そうなんですね。
うん。ハウス・オブ・カードは結構ぽってりしてますよ。
うん。そのイメージがあったからあんま違和感なかったですけどね、うんうん、
違和感なかったね、
うん、
うん、
なんか僕はあれこれ、うん、レンタルでまず借りてですごい良かったんで、
うん、
ソフト買ったんですよ、うん、ブルーレイ買って、うん、で未公開シーンがあったんですけど、うん、さっき言ったあの最後に惹かれるシーン、
うん、
戻ってきて惹かれるシーンで、うん、普通に倒れてるところにもう一回帰ってきて敷かれてたじゃないですか、
うん、
でも未公開シーンではあそこでうーってこう起き上がったところをまだ敷かれるっていうシーンやったんですね、うん、そっちの方が良かったなと思うんですけどね、
ギャグとしてはね、
ギャグとしてはね、
ギャグとしてはね、うんうん、でもスピード感の方を先に取ったんじゃないかなって
優先したんでしょうね、
うんうん、思いました、うん
うん、
もうボロ雑巾のように吹っ飛ぶケビン・スペイシーですからね、
うん
天井まで吹っ飛んでましたもん、
飛んでましたね、綺麗に、うん
うん、
現実的なあれは動きじゃないからね、
うんうん、
でもそうシリアルママって言われた時にあそうかと思いましたけど、ねはい、
であと主人悪役グループが仕事を終えた後順にエレベーター出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で最終的にベイビーとこのケビン・スペイシーだけになるじゃないですか、
うん、
おお、こんな可愛い男の子と一緒に二人だけにしちゃまずいだろっていうふうに。
笠瀬さん、それは今現実にケビン・スペイシーが巻き込まれていることをもうあるからそういうふうに見るだけであって当時何も知らなかった私としてはそういうふうには見なかったですよ。
危ない。
あかんあかん、リアルと映画の境界線がちょっと。そうですね。まあいろんな意味で本当いろんな見方ができるので、
うん、
いい映画だなと僕は思ってるのと、あとはやっぱりゲッタウェイ映画面白いなと、
あ、うん
うん、思いましたねこの作品、
うん、
まあ車のねシーンがまあとりあえずすごいし、
うん、
でこの 本当にどうなる、どうなるんだろうっていう、こうやっぱ幸せになってほしいってすごい思い、
僕は
思いますもんね、うんうんうん、これ思わせられなかったらね、うん、何のフックもないですもんね、
うんうん、そう思うな。まあでも、
うん、
多くの人に見ていただきたい劇場公開会館が少なかっただけに、
そうなんですよ、
そうなんですね、
これを
こちらでやらなかったですから ね、 ね、うん、
これほど ODX にぴったりくる映画もないしと思う。
ODX 上映ってあったんですか。
なんかね、ちょっとだけあったらしいです。
へえ、
まあ、ありましたよって言ってくれたんだけど、あ、せやったんやと思って、うん、
ちょっと酔いそうやね、
うん、酔うかもわからない、うん、
ああなるほど、でも、うん、あれじゃないですか、デボラの匂いは嗅ぎたくないですか。
うん、
石原さとみの匂いが嗅げるんだけど、きっとデボラの、メキシコ姉ちゃんの匂いが嗅げるはずですよ。そうそう、
危ないっすねそれは、もう多分帰ってこれなくなりますよ。
今日はでもこんだけ、まあなんていうんですか、ギャング、いわゆるギャング映画のくせに薬出ませんでしたね。
ああ、
うーん、
ちょっとその匂わすシーンはね、
あったけど、
もともとケビン・スペイシーとの関係で、ね、
うん、麻薬カルテルの話は出てくるけど、シャブシーンっていうのは一切なかったな、
なかったですね、
うん、そういう意味
ではご法度なんじゃないですか、
うん、健全映画かな、
シャブはご法度、うん、
絡めますね。なるほど、
じゃあ どうでしょう、299円いくかどうか。
僕はね、その絶賛する女優が見たくなりました。
あ、
その女優を見たさに299円払います。
おお、
そうはしないと思いますよ。
なんかそこまで可愛い可愛いって言うと、
うん
うん、ちょっと気になるような、
うん、もしかしたら富蔵さんはヒロインよりちょっと色黒のメキシコ姉ちゃんの方がいいかもしれない。
メキシコ姉ちゃんね。
あ、チュッパチャッポス舐めてるよ。
マジか、かわいいな。ちょっと待って、それあのなんていうのあれその人。
あ、こっちはちょっとね、この女優は誰なんだ。
デイビードライバーでしょ、出てくるかな。デイビードライバー。
あいつウィキペディアには載ってない、もしかして。あ、
ないですね。
なんで、
エイザ・ゴンザレスっていう人です。
ああ
、ダーリンや、
うん、
ああ好き好き、おいいね、ちょっとギャルっぽい、
うん、ファイル、やっぱ女性の趣味はね、非常にあのエドガー・ライト分かってるよっていうね。
へえ、
うん、
ちゃんとこういう、ね、うん、セクシー系と可愛い系を
ね、ちゃんと2パターンご用意しましたっていう、ね、
いいじゃない、いいじゃないですか。
うん、
じゃあちょっと期待して見てみよう、
はい、かわいい。じゃああれですね、我々のミッションクリアですね、
見たくなったということでよろしいですか、
うん、よろしいです。
あ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
アバンドできます、
ということで、はい、ベイビードライバー会でした。じゃあ次は本題のバーフバリー、
わ
ー
わ
ー
わ
ー。はい、じゃあありがとうございました。
はい。